語るのは十字架の言葉なんですけども、十字架、皆さん毎日目にしてますね。教会に来れば十字架はあります。アクセサリーにもあります。十字架って一体何の道具でしょうか。死刑です。死刑の道具、死へ導く道具が十字架です。今日読む箇所は第1コリントの2章です。十字架の言葉が書いてあります。じゃあ第1コリントの2章1節から5節までをお読みします。さて兄弟たち、私があなた方のところへ行った時、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の前でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。アーメン。パウロはこのコリントの人たちに宛てた手紙の中でですね、コリントの人たちに思い起こさせております。私があなた方のところコリントの町で語った言葉は説得力のある言葉や人間的な知恵によるものではなかったでしょう。パウロはなんとですね、コリントの町で宣教した時、弱くて恐れおののいていたとあります。弱くて恐れおののく説教者、果たして彼には人を救いへと導く力があるんでしょうか。ないんです。私にもありません。人を救いに導くのは書いてありますね、十字架につけられたお方、イエス・キリストです。パウロが説得力ある言葉を使っていたから救われたのじゃない。パウロがこのイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したから、だからこのお方が働いたんですね。人は何かと優れた知恵を身につけたいです。優れた言葉を身につけたい、説得力のある雄弁さを身につければより神の言葉が伝わるって人は思います。もちろんそういう説教は大事ですね。そしてそういう説教があるところには人々の心の高揚があり、また人々の感動もあります。皆さん過去の礼拝説教の中で感動して心が踊って、もう人が例えばバタバタと倒れたり不思議な技が起こったりとかした、その説教の中でどんなイエス様が見えましたか。覚えてるでしょうかね。もちろんイエス様が豊かに働かれて、そういう不思議な技をする説教もあるんですが、でもイエス様抜きですですね、そういう不思議な技がバタバタ起こる説教は何かと残ってないんですね。あれ、バタバタしか残ってない。そう、まあお祭りと一緒ですね。参加している間は気分が高揚して盛り上がるんですが、一人また一人とそこのお祭り場から帰っていくと本当に寂しいってなっちゃうようなね、ようなものです。イエス・キリストは 皆さんのうちに入り込んだら決して皆さんを乾かせさせることがない尽きせぬ命の泉です。パウロだからこの十字架の言葉、それを語ったんです。パウロは一体なぜこのコリントの町において優れた言葉や知恵の言葉を用いなかったのか、なんで十字架につけられたお方イエス様が他述べ伝えることを断念したのか、それはですね、このコリントの前の彼の宣教地アテネで彼が痛い思いをしたからです。このコリントの前、パウロはアテネでですね、本当に優れた言葉や知恵を用いて説教しました。パウロは何せそういう教育をちゃんと受けてきておりますので、パウロが語ろうと思えば優れた知恵の言葉、雄弁さを持って語ることはできたんです。実際アテネの町でのパウロは非常にそのメッセージは論理正しく、まず人々の心をつかんで、人々が知っている詩人の言葉を引用して、それから名も知られぬ神とあなた方が拝んでいるその神を教えましょうと、非常に引き込む、ね、イントロから始まり、そして、天地を作られた全能の神なるお方、神様を紹介しました。そこまでは良かったんですけども、でもあるところで突然パウロはメッセージをやめざるを得なかったんです。どういう点で、どういう話に移ったところかというと、それはこの死者の復活の話に入った途端です。死者復活するんですと言った途端、そのアレオパゴスという、まあ、彼がメッセージを説教していた非常に由緒正しい評議場はもうあざ笑いで包まれてしまいました。なんだその話だったらまた後で聞いてやるよで、一気にですねメッセージしていたところがそのあざ笑いで書き消されてしまったんです。パウロさんね、死者の復活なんか伝えずにそのまま神様の言葉をね、説得力ある言葉でそのまま語っていればもっと人々の賛同を得たんじゃないかって思う人もいるかもしれないんですが、でも十字架の言葉、死者の復活を除く福音は福音じゃない。この間イカリングのですね唐揚げを食べましたあれはですね、イカが入ってるからイカリングの唐揚げなんですよ。イカが入ってない唐揚げは単なるパンくずの焦げたものですね。十字架の言葉がない教会はイカの入っていない唐揚げみたいなもんなんですよ。それどころじゃないんですよそれほど死者の復活は福音の根幹をなすものなんです。イエス様が蘇られました。だから私たちは希望が持てるんです。だから私たちは永遠の命の望みを持つことができるんです。パウロはこのイエス・キリスト、すなわち十字架につけられたお方のほか何も伝えまいとこのアテネできっと決心したんでしょうね。だからパウロはコリントの町に来た時、彼は弱々しくまた説得力のある言葉では伝えてなかったんですが、しかし彼が本当に伝えたのはこのイエス・キリストというお方、十字架につけられたキリストです。だからこそ初めからですね余計な人たち入ってこなかったんです。雄弁さを求めて来る人はまず十字架の言葉で排除されました。だから余計な人は最初から入ってこなかったんですね。むしろ十字架の言葉、復活されたキリスト、死人は蘇るということを信じる人が入ってくる。自分の力に絶望して自分自身を十字架に明け渡した人たちがこのコリントの教会に入ってきて、入ってきて、たくさん入ってきて、そしてその純粋な集団となっていったからこそ、このコリントにおいて神様は、私はこ この町に私の民をたくさん認める、だからしっかりと安心してこの町で伝道しなさいとパウロに神様現れたんですね。でそれでパウロは比較的長く1年半の間このコリントの町で伝道をしたわけです。そのコリントでの伝道の、始まりが、使徒行伝のですね18章です。使徒の18章の1節から4節、使徒行伝の18章の1から4までをお読みします。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシア人を征服させようとした。パウロがコリントの町に入った時はたった一人でした。それまで、シラスとか、テモテを連れていたはずなんですが、でも、このピリピのマケドニアの地方で非常に、困難が生じたため、パウロ一人だけが、命からがら、このアテネやコリントの方面に来たわけですね。でその時アクラとブリスキラというクリスチャン夫婦を見つけて、そして彼らが同業者であったので、天幕作りという仕事をしていたので、そこの家に住み着いて、日中は平日は働きながら、そして、安息日ごとに街道で、この福音を伝えるという、テントメーカーという、働きながら福音を述べ伝える仕事をしておりました。でこのコリントという町はですね、どういう町だったかというと非常に大敗した町でした。自堕落な大敗した生き方をするのをコリント風に生きると、揶揄するほどに、結構、堕落した町 で当時のギリシャ文化の中心地で、哲学とかまた弁論が盛んで、文化も非常に、旺盛で、いろんな娯楽もありました。いろんな種類の娯楽があったために、このコリントの人たちは非常に、目と耳が肥えておりました。だから、非常に説得力のある言葉とか哲学とか考え方とかを、非常にもう毎日のように見聞きしておりましたので、だから彼ら、つまらないものは聞かないんですね。現代の日本に非常に似たところがあります。じゃあ一体なんでこの町においてパウロは弱々しくて、で、力ある言葉の説得力によらずにこうして多くのコリントの人たちが救われたのか。それはイエスの十字架の言葉、これこそ神の御霊と神の道からの現れだったからです。もう一度第1コリントの2章4から5までを読みますと、そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでした。福音が伝わるのはですね、説得力や人間の知恵とかではないんです。御霊の道からの現れに頼るならば、どんどんどんどんその福音は増え広がっていきます。パウロ自身ね、恐れおののいて弱かった。なのになぜか彼らのその伝えるイエス様、彼らの伝える十字架の福音は届 ても増え広がっていったんです。命の広がりを見せた。イエス・キリストというお方を伝えたからです。教会はですね、何をパフォーマンスをするとこじゃない。なんか牧師の唇から、心地の良い言葉や癒しの言葉を聞くためのとこじゃない。イエス・キリストというお方が皆さん一人一人出会うところが教会というところであり、また皆さん一人一人が人生においてこのイエス・キリストというお方と関わりを持ちながら生きていくのを手助けするのが私たちの役割です。教会の役割です。人々、結局ですね、人間が人一人を養うのには限界があります。お金によって養うこともまた時間を取ってエネルギーを使ってその人と関わること、それはもちろんとても大事なことですが、しかし限界があるんですね。なぜなら人間は有限の存在ですし、また四六時中どこにでも偏在するのが人間のあれではないからです。イエス様はいつでもどこでも皆さんと共におられます。決してまどろむこともなく眠ることもない。そして有限の愛、人間はですね、人間の愛なんて雑巾みたいなものです。うーんって絞ってやっと水が一滴二滴滴り落ちるほどの愛しかですね、人間にはないんです、初めから。だから私がこの人こんなに愛してるのに、でもこの人なんで変わってくんないのって雑巾ふーって絞ってやっとポタッての落ちる、そういう愛の提供の仕方が福音伝道ではないんです。イエス様から来るほとばしる愛、腹の底から湧き上がってくるような愛、ほとばしる命の泉のような命、それがイエス・キリストというお方が持っている命であり、そして皆さん一人一人がより頼むべきお方です。それがイエス・キリストです。パウロはこのコリントの町においてアクラとプリスケラのこの夫婦の家で仕事をしながらその福音伝道をして、そしてこの夫婦はパウロのその様を、ね、身近で見ておりました。一緒に寝食を1年半共にするうちに、パウロはなんであんなに雄弁な唇を持っているのに、なんであんなに高い高度な教育と知識を持っているのに、それを使わず弱々しく、ね、十字架につけられたキリストだけを述べ伝えているんだろう。ところがこの夫婦は徐々にパウロと行動を共にするうちに分かるんです。このお方がイエス様だったんだと。人の説教、人間的な雄弁さとかではない、十字架につけられたお方、このお方を伝えれば人は救われる、これは人間の力ではないんだと、だんだん分かっていくようになっていくんですね、この夫婦は。でアクラとプリスケラはそうして1年半パウロと行動を共にし、そしてパウロはですね、また、まあ、宣教地から自分の、送り出されたアンテオキの方に帰っていくんですが、でこの夫婦は、まあ、エペソという町にまで、パウロと同行して、そしてエペソの町でパウロと別れるんですね。まあきっと仕事の都合や、あるいは、もしかしたら夫婦に子供たちがいて、で、なかなかそういう小回りが利くような旅行ができるような、状況ではなかったのかもしれません。とにかくこの夫婦はエペソの町にとどまったんですが、しかしパウロ抜きのこのエペソ滞在中においてもこの夫婦は非常に有用な働きをします。使徒の18章24節からお読みしていきます。使徒の18章の24節から。さてアレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。ある時ですね、エペソの町に雄弁な伝道者アポロが来ました。で彼はですね、聖書の知識を駆使して、 イエスがキリストであると聖書を用いてですね夕べに証しをするんですが、しかしバプテスマのヨハネしかヨハネのバプテスマしか知らなかったんですね。バプテスマという言葉、これはギリシャ語で、日本語に訳すと浸し込むという意味です。浸し込み屋のヨハネです。そしてバプテスマのヨハネは人類史上最も偉大な人物だとイエス様から言われました。人はですね、雄弁さとかあるいは偉大さを求めます。そして人はですね、私は誰々先生の教会に属しています。あの偉大なヨハネ先生のところに属しています。まあ、そういうことをよく言って、何かとですね、何々教団とか誰々先生とかに親しこまれたがるんですけども、でも人が命を得るのは誰々先生でも何々教団でもないんです。イエス・キリストです。このアクラとプリスキラはですね、そのアポロの説教を聞いて、確かに説得力がある、知識もすごい、有名だ、でも足りないものがあるということに気づいたんですね。この一般社会人クリスチャンが、あのプロの伝道者、しかも雄弁で聖書の知識の豊富なあのフルタイム献身者であるこのアポロを呼び寄せて、より正しく聖書の知識を教えるんです。26節、彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて神の道をもっと正確に彼に説明した。そしてアポロがアカヤへ渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くとすでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して力強く公然とユダヤ人たちを論破したからである。アーメン。アクラとプリスキラはですね、このアポロにより正しい聖書の知識を教えただけでなくですね、実際的な助けをするんですね。このアポロは次の宣教地アカヤへと渡りたいと思っていたんですが、まあ、つてがなかったんでしょうね。だからこのアクラとプリスキラはこのアカヤの生徒たちに手紙を書いて、そして、橋渡しをしてやって、そして、まあ、きっと、ね、金銭的な、選別もしたことでしょう。そして、この宣教者をしっかりとバックアップして送り出して助けたんですね。その結果このアカヤの中で信者になっていた人たちは大いに助けを受けて、そして命がさらに増え広がりました。アクラとプリスキラすごいですね。彼らは単なる、ね、フルタイム献身者でなく一般の社会人です。夫婦です。でもそれでも、ね、あのフルタイム献身者には引きを取らないほどの働きを彼らはしておりますね。なぜでしょうか。どこで培ったんでしょうか。それはパウロと過ごしたあの1年半です。パウロが1年半ひたすら語ってきたのが十字架につけられたお方、イエス・キリストです。私もこの教会でですね、最初にメッセージしたのが2010年の1月でした。最初のメッセージはこの第1コリントの2章、十字架につけられたお方の他には伝えることはするまいとその時決心しました。それ以来本当に私も、まあ、言葉とか知識とか知恵とかよりもむしろ十字架につけられたイエス様を述べ伝えてきたつもりです。このお方こそ今日本において必要なお方です。現代の日本はいろんな意味でですねコリントに似ております。非常に文化が発達して 人々は良しも悪しきもいろんなものを見聞きしておりますので、非常に目と耳が肥えております。だからそれに対抗してですね、我々もじゃあもっともっと弁論を強固にしようとか、あるいはもっとエンターテインを、増やそうとか、そういった方向に走りがちなのが、まあ、今の日本であり、今事実そういうふうにしてどんどんどんどん十字架の福音に混ぜ物がなされて人受けする、あのパウロがアテネにおいて失敗したのは死者の復活を語ったから。じゃあ死者の復活を語らずにいろんな美味しいところだけを福音を散ればめようとして、そうしているそういう人たちが、そういう福音伝道者も確かに増えておりますけれども、しかしそうではないんです。逆です。パウロが取った方法はむしろその逆の方法、雄弁さや言葉の知恵ではなく、十字架につけられたイエス・キリストというお方、このお方こそ今の日本に必要なんです。コリントの地において、なんで、ね、あんなに目も耳を超え太った人たちに福音が浸透していったのか、それは言葉や雄弁さではない、イエス・キリストというお方を純粋に伝えたからです。神の働きはですね、このミニストリーというのは何もアポロとかパウロみたいな、あるいは私みたいなフルタイム献身者の専売特許ではないんです。アクラとブリスキア、ね、パウロはしっかりとすごい支えましたね。アポロ、このアポロがなんでアカヤの方に行って素晴らしく福音を伝えたか、このアクラとブリスキラなしではできなかったんですね。今世界中に福音が述べ伝えられております。そしてこの使徒行伝やまたパウロ書簡を見ますと、どうもパウロ一人のスーパーマンみたいな人が、そういう福音伝道をして、何かそういう特別な油注ぎのある器が起こったらリバイバルが起こった、思うかもしれないんですが、そうではないんです。目に見えないアクラとブリスキラがたくさん彼のバックにいたから、だから彼らは安心して福音を述べ伝えることができたんです。皆さん一人一人、自分はそんな献身者にはなれないと思ってますでしょうか。いや、献身者にならなくても皆さん自身が神の技を、神の働きを豊かにすることができますし、また皆さんがしっかりとこの十字架の福音にとどまり、イエス様に浸し込まれ続けるんであれば、皆さん自身がそういう下手なフルタイム宣教者よりもはるかに素晴らしい働きをなすことも可能です。どうか皆さんは言葉の知恵とか、あるいは力、あるいは財力、そういった人間的なものに頼るのではなく、この十字架に作られたお方イエス・キリストにより頼んで、そしてキリストの香りを豊かに放つものとなってください。キリストの香りを豊かに放って人々にキリストを届けるものは、それにふさわしい人はどういう人か、それは第2コリントの2章に書いてあります。第2コリントの2章の、14節から17節までをお読みします。第2コリント2章の14から17まで。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうか。 私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのです。アメン。神の御前にかぐわしいキリストの香りを放ち続けるそのような務めにふさわしいものとは一体誰でしょう。それは神の言葉に混ぜ物をして売るようなことをしない人です。真心から神によって神の御前でキリストにあって語る人です。これが重要です。キリストにあって語る人、神の言葉に混ぜ物をしたりしない人、純粋さが必要なわけですね。今この国はコリントのような状況になっておるかもしれません。いろんな意味でコリントに負けず劣らずのありさまです。この国において必要なのは雄弁さではない、言葉巧みさは知恵の言葉でもない。このコリントにおいてパウロが伝道した通り、十字架につけられたキリスト、このお方のみを伝えるべきなんです。この神の言葉は、宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われるものではありません。御霊と御力の現れです。イエス・キリストの十字架の言葉は御霊と御力の現れです。そしてそうやって信仰に入った人たちは、人間的な説得力によって入ったものでは、福音に入ったものではありませんね。もし説得力によって人を福音に導くのであれば、説得力がなくなった時点で福音から離れてしまうことになります。命の言葉はそうした人間的な知恵に支えられるタイプのものではなく、このイエスというお方によって支えられるものです。どうか皆さん、この国においてしっかりと十字架の言葉、イエスキリストに浸されてください。浸され続けて養われ続けるのであれば、そのようにパウロの下で1年半浸され続けてきたアクラとプリスキラの夫婦のように、どこにいてもしっかりとした神様の働きができるようになるんです。どうか純粋にキリストの十字架の福音を述べ伝えて、そしてキリストの香りを多く世に広く、皆さんの使わされた職場や家庭や、あるいは皆さんが行く先々においてキリストの香りを豊かに放ち、キリストを伝えていく皆さんであり、キリストをどこにおいても表現する皆さんであり、キリストの似姿たる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、十字架につけられたイエス様、まず大事なのは十字架上で死ぬこと。十字架は飾りではありません。死刑の道具です。私たち自身、自分自身において死に、キリストにおいて復活して生きる私たちでありますように。そして十字架の福音が述べ伝えられるところにおいては、このコリントの町のように御霊と御力の現れがあります。それによって救われた一人一人は、人間の知恵に支えられず神の力に支えられて、この信仰生活を歩んでいきます。私たちは自分自身の説得や何かそうした人間的なリソースに頼って福音を伝えるのではなく、ただ純粋にイエスというお方を伝えて、そしてイエスというお方に人々を浸し込み、何か困ったことがあったらすぐイエス様に、何か必要があったらすぐイエス様に、そういうふうにイエス様へと導いていく生徒たちでありますように。 どうか一人一人のその日常の生活においてあなたの香りを豊かに放つ生徒たちとなりますように、どうか祝福してください。主よ、あなたの香りを放つにあたってどうして貧しかったり病んでいたりしていて人々にあなたを表現できるでしょうか。どうか病を癒し、必要を満たし、貧しさを解放し、ただあなたによる健やかさが、栄光の富が一人一人の生徒たちを覆いますように。どうかあなたの香りを豊かに放たたせてください。純粋なあなたの御言葉の血だけを主体求め、その御言葉を人々に伝える皆さんでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。